恵みをいただく御言葉は吉明の11章1節から9節までです。吉明11章1節から9節。ハツルの王ヤビンはこのことを聞いて、マドンの王ヨバブ、シムロンの王アクシャフの王、また北方の山地キネレテの南のアラバ低地、西方のドルの高地にいる王たち、すなわち東西のカラン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、山地のエブス人、ミツバの地にあるヘルモンのふもとのヒビ人に使いをやった。それで彼らはその全陣営を率いて出てきた。その人数は海辺の山、砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆相集まり、進んできてイスラエルと戦うためにメロブの水のあたりに一つになって陣を敷いた。主はヨシアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。そこでヨシアは戦う民を皆率いてメロブの水のあたりで彼らを急襲し、彼らに襲いかかった。主が彼らをイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃ち、大シドンおよびミスレホテマイムまで追い、さらに東の方ではミツバの谷まで彼らを追い、一人も生き残る者がないまでに彼らを撃った。ヨシャは主が命じた通りに彼らにして、彼らの足、馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼いた。アーメン。一言お祈りします。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と御恵みを待ち望む者と主は好まれる。アーメン。私たちの愛する主よ、あなたは馬やその他人間が力と見えるようなものを、それによって救いを求めることを主よ、あなたは好まれません。神は馬の力も歩兵の力も好まず、ただ主を恐れる者を、また御恵みを待ち望む者と、あなたは喜ばれる主です。人は何かと馬を見たら手に入れたいとか、戦車を見たらそれを試したいとか思いますが、しかし私たちはただあなたにより頼むものであり、あなたに喜ばれるものとして、そうした力に頼らず、ただあなたに頼るものであることを今日教えてください。この語るしもべの口売りを清め、またこれに預かる人々の耳を清め、これからのあなたの御言葉の命を余すところなくいただき尽くすことができますように、主をこれからあなたが導いてください。どうかこれからの時をあなたが全て支配し、一人一人の体調や心、体を整えて、ただあなたの命に預かることに専念することができますように、どうか導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ヨシア記の11章の方はですね、そちらの方も大勝利だったんですけども、視界の、大体西側ですね、全域視界の西側から南の方面、そちらの方を 全滅させ閉廷した記事でしたけれども、今日のお菓子はですね、そこからさらに北の方面での戦いについての記事がこの吉明の11章です。吉明10章の方では、比較的短期間で、その地方を平定したのに比べ、この11章の北方の方はですね、18節の方を見ますと、長い間戦っていたようです。長い間といっても吉明が生きている間ですので、数年から数十年、そういう単位だと思います。で、この視界の、西側南側、その地域の王たちを吉明が、討ち取った、平定したということを聞いてですね、この11章1節から、ね、ハツォルの王ヤビンは、このことを聞いて、いろんな王に対して使いを送ってですね、また連合軍を組んで、大勢の軍衆を率いてこのヨシアと相対そうと、ヨシアと戦おうとして出てきます。で、4節見ますと、その、ね、全陣営はその人数は海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かったとあります。もうこの北の北方のカナン人たちも本気を出して、もう装備を揃えて、馬も戦車も揃えて、しかも人数もですね、海辺の砂のように数多く揃えて、そしてヨシアたちに相対しに来たわけですね。ヨシア記10章の方ではもう連戦連勝して短期間で、でしかも主ご自身の助けも力添えもあって、本当に速やかに大勝利することができましたが、今度また以前にも増して強敵が来たようです。ヨシアたちの軍勢にはなんか馬とか戦車とか、それを所有していたような記事はどうも見当たりません。あのエリコの町を攻略する時も人々は徒歩で、回っていたようですし、また、ギボンの人々を助けるためにギボンへと急行した時も、そんな馬とか戦車を用いた記述はありませんでした。で、それに対して敵はですね、海辺の砂のような数を揃えて、でしかも馬や戦車も非常に多く揃えて、攻めてきました。で、これらの、5節見ますと、これらの王たちは相集まり進んできて、イスラエルと戦うためにメロムの水のあたりに一つになって陣を敷いたとあります。ちょうどですね、目視録の方にも、似たような記述があって、そこでは、一つになって、ハルマゲドンの戦いといいまして、ハルマゲドン、ちょうど、この、視界よりも北の方、西の方ですね、そちらの方に全世界の軍団が相ともに集まってですね、その数海辺の砂の数のようで、で騎兵とか戦車とかを引き連れてイスラエルを取り囲んで、神の愛された都を取り囲うんですけども、しかし黙示録のそのハルマゲドンの戦いの結末は非常にあっけないもので、天から火が下ってきてですね、その、何億とも言われる軍隊は一瞬にして焼き滅ぼされてしまい、またその軍隊を召集させたその汚れた霊は捕らえられて、また偽預言者の霊も捕らえられて、常しえのその消えない火、ゲヘナの日に投げ込まれることになりますけれども、それと同じようにですね、このカナンの北方のカナン人たち、彼らは海辺の砂のように、しかも馬や戦車を引き連れて、この神の愛されたイスラエルを共に集まって戦おうとするんですけども、でもその結末もまた、今日の、わずか11章の1節から9節のところで、終わってしまうくらい、あっけないもののようですね。戦いの勝利、その鍵は主が共におられることであり、また主に信頼していることです。主が命じられた通りに、主が恐れるな、おののくな、私は彼らをあなたの手に渡したと 言われたからにはその通りに実行することです。そしてもう一つ主が今日命じられたことで、まあ、今までなかった命令があります。この11章6節、主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない、ね、この馬の足の筋を切ることと戦車を火で焼くこと、これらは新しい命令ですね。まあ一見新しく見えるんですけども、しかし、馬の力に頼ってはならない、ということはですね、実はもうすでに主がモーセに、ね、申命記において命じております。申命記の十何章の16節のところですね、冒頭でちなみにお読みしましたが、詩編の方にあったんですけども、詩編の147編の方で、神は馬の力を喜ばず歩兵を好まない、主を恐れる者と恵みを待ち望む者と主は好まれると、ね、神様は馬の力、いや歩兵の力では、まあ、そういった人間的 なんか技術だとか、あるいはそういう道具だとか、そういう兵器だとか、そういったものを主は好まず、ただ主を恐れる者をのみ主は好まれます。申命記の17章の16節、こう書いてあります。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。十七節も、多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない、ね、まあ、王は自分のために馬を増やすなってここで記されているんですけども、まあ近々皆さん学びましたね。これを破った王がおりました。ソロモン王です。ソロモン王はですね、自分のためにエジプトからですね、わざわざ輸入したんですね、馬を。ここでしてはならないということをもうそのまましてソロモン王に限っては、ね、馬を1万2000頭もエジプトから取り寄せております。まあ、その記事は第一列王記の4章の方に見れば書いてあるんですけども、しかもソロモンも多くの妻も持っております。正妻と妾合わせて1000名の妻妾を持っておりました。ソロモンはそれだけ多くを持ってしまったんですね。まあ、ちなみにダビデ王の方は、もう実は、ね、まあ、ある戦争をした時に、まあ、ある馬は残して、ある戦車は残して、それ以外の馬の足の筋を切った、記述が、まあ、第二サムエル記の8章の方に記されておりますけれども、主はこのヨシュアに、モーセに対してこのように命じられたんですけれども、ヨシュアはもう 100% それを守りました。ね、馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼きました。もう本当にこの戦いも、あっけなく、もうこの敵の数は、人数は海辺の砂のようで、馬や戦車も数多く、敵の装備も敵の、数も勝っていたんですけども、でもイスラエル人たちは勝利しました。主が共におられたからです。主が彼らをイスラエルの手に渡されたのでと書いてあります。でそれでイスラエル人たちは彼らを撃ち、そして、大シドンおよび、ミスレフォテマイムまで追い、さらに東の方では、ミツバの谷まで彼らを追い、一人も生き残るものがないまでに彼らを撃った、まあ、敵は、北西の方と北東の方の、ね、二通りに分かれて、逃げていったようですけども、でもイスラエル人たちは彼らを追って、彼らを撃ちました。馬とか戦車を持っていたはずなんですけども、でも、まあ、彼らを追って撃ち、そして 勝利した結果ですね、両者は主が命じられた通りに彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼きました。主は人のその従順であることを求めておられます。しかしそういう戦場のもの、歩兵だとか、あるいは騎兵だとか戦車だとか、そういったものによって人は何かと頼ろうとするんですけど、目に見えるものに頼ろうとするんですけど、でも主はそのようなものによって救いを与えるものではありません。主はですね、全世界に対して、国々に対して、弓をへし折り、矢をへし折って、そして戦いをやめようと、私が主であることを知れ、詩編の146編ですね、146編ではなく、詩編の46編の方ですね、詩編46編の8節から11節、来て主の御業を見よ、主は地に荒廃をもたらされた、主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私がこそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。アーメン。主は戦いをやめさせます。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれます。そして、ね、やめようと、そのような力で争うことをやめよう、そのような兵器だとか馬だとかそういったものに頼ることをやめよう、私こそが神であることを知れ、主は仰せられます。人は何かと兵器を求めるんですけども、しかし主は主をより頼む人、主を恐れる人こそ主は喜ばれます。しかし人々はですね、やはり馬に助けを求めたり、戦車とか非常に強い騎兵とかにより頼むんですね。でも主はそうしたものではなく、救いを一人の緑子によって救いをもたらしされます。冒頭でお読みしましたのはイザヤの9章なんですけども、そこでも主はこの闇の中を歩んでいた人々に大きな光を見させ、そして虐げている者の杖を打ち砕かれ、粉々に砕かれ、そして戦場で履いた全ての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となるとあります。ヨシアたちが、なぜ馬の筋を切って戦車を火で焼かなければならなかったか、もうそれは必要なくなるからです。人はなんか馬を惜しいとか、戦車せっかくこれで戦えばきっと強くなれるだろうとか、そういった、いらぬ欲望がふつふつと湧いてきそうなものなんですけど、でももうそれは必要ないんです。そのような戦場で用いるための兵器は、このカナの地平定した後には必要なくなる。だからそれらは火で焼かれなくてはならないです。むしろイザヤはですね、そのように戦場で履いた全ての靴や血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる、それを予言した後に、直後にイザヤの9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、この一人の緑子こそがイエス様です。救いはですから、戦車でもない、馬でもない、騎兵とか歩兵の力でもない、一人の緑子によって救いはもたらされるんです。一人の赤ちゃん、馬とか戦車でなく一人の赤ちゃんによって救いはもたらされるんです。人はそれをですね、愚かに思います。しかし私たちにとっての救いはこの一人の緑子、 イエス・キリストによってのみもたらされるんです。この一人の御鳥をイエス様はその肩に主権があり、そしてその名前はですね、不思議な助言者と呼ばれます。力ある神と呼ばれます。永遠の父と呼ばれ、平和の君と呼ばれます。昨日の夜ですね、ある生徒にこの御言葉をちょうど送ってですね、本当に不思議な感じなんですけども、私たちは本当に時に人がやる罪の行いによって心乱されたり悲しんだりします。でも私たちの救いはこの一人の御鳥子によってもたらされます。そしてこの一人の御鳥子イエス様によってですね、私たちのその全ての目の涙は拭い去られ、そしてこのお方が主権を増し加え、そしてこのお方がダビデの王座についてその平和を限りなく、いよいよ永遠にこの王国を治めます。もはやその時ですね、人間の、そのしたたかさとか人間の、なんかずる賢さ、罪の行い、やられたら七割返しにするとか、そういったこと、そういったことによってもたらされた人間の悲劇すべてですね、それらを取り除いて、またそれによって流された涙をすべて拭い去って、裁きと正義によって固く立て、そのダビデの平和の王座が常しえまで固く立てられます。これは万軍の主の熱心がこれを成し遂げます。もはや馬の力、兵隊の力、戦車の力は必要ないんです。ただ万軍の主がですね、救い主となって勝利して治められます。このヨシアの、北方での戦いは、それはただ主の、主が彼らを、勝利させ、また主が敵をイスラエルの手に渡されたから、これまた本当にトントン拍子に勝利してですね、いかに相手が馬をたくさん持っていようとも、戦車をたくさん持っていようとも勝利して、そしてヨシアたちの手によってその馬の足の筋は切られました。戦車は焼かれました。皆さんも人間の力に頼るのではなく、この一人の緑子の救いに頼って、そして勝利してぶんどって、とこしえの平和、またダビデのその平和の統治、それらに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。私たちの救い、それはただイエス様あなただけです。主は歩兵の力を喜ばれず、また馬の力を喜ばれません。ましてや戦車の力も喜ばれません。ただ主を恐れ敬い、主を拠り所とし、主を助けとする人々を主は救ってくださいます。私たちはただイエス様を救い主としますように。イエス・キリスト、その名前は神は救い、これはヨシアと同じ名前でした。どうか私たちもただイエス・キリストを救い主として、神を救いとして、そしてその救いが私たちの人生のあらゆる方面に行き渡りますように、どうか救わせてください。涙を流している生徒たちの涙を拭ってください。力を失っている生徒たちを主はあたかって立たせてください。疲れているもの、重荷を負っている生徒を主はあなたが、あなたの足元にその重荷を下ろして、ただあなたと共なる空気を共に追い、そうして心地よさを得て、柔和なあなたと共なる歩み、首輝を共にする歩みを私たち生徒たちになさしめてくださいますように。そしてあなたがダビデの王座について、とこしえに私たちを据え納め、この世のあらゆる悪不正、あらゆる人々を虐げること、あらゆる人々を涙を流させる、その悪しき行いをあなたがやめさせてくださいますように。今日 今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。